77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は5月24日ということでね、皆さんいかがお過ごしですか。もうだいぶね、暑くなってきましたよね。まあ私ね、まあ先日ね、まあ休みの日に子供たちを連れて、で、島原市のね、ひばり山花公園っていうんですかね、ね、お花がすごい綺麗なね、ところがあるんですけど、まあそこにね、遊びに行ってきたわけなんですよ。はい。でね、まあポピーっていうね、お花がね、たくさん咲いてて、で、もう結構ね、終わりかけだったんですけど、ね、まあそれでもね、終わりかけなんでね、こうお花を自由に摘んでいっていいよみたいな感じでね、摘んでいったわけなんですよ。はい。なんですけどね、もうやっぱりね、ものすごい暑くてね、ね、もう子供たちもね、もう子供ね、3歳とね、1歳なんですけどね、もうなんか大丈夫かなとかね、思ってなんか心配になるくらいでしたね。ね、もう子供なんでね、もうすぐね、なんか暑さにやられちゃうじゃないですか。はい。なんでね、もう、あんまりね、長い時間遊べなかったんですけど、ね、もう、なんだろう、まあ、本格的に暑くなる、なってきたのかなみたいなね、まあ、そんな感じしましたよ。ね、まだ5月なのにね、日差し強いですよね。まあね、まあ、そんな感じでね、もう、皆さんもね、外のね、お仕事される方ね、もう気をつけてくださいね。ね、子供さんとかね、お年寄りとかね、家族にね、いるかもしれませんからね、もうね、そういう方はね、特にね、気をつけてください。はい。ね、まあ私もね、まあ最近ね、そこまでね、農作業はね、してなかったんですけど、ね、またね、ぼちぼちでいろいろ出てきました。はい。で、まあ出てきたんでね、まあそれもね、こう、ね、やっていかないといけないんですけど、まあ暑くなる前にいろいろ済ませたいな、みたいな、そんなのはね、思ってますね。まあ補助のね、畑のね、開拓地の、まあ、なんでしょう、なんか保全のね、仕事とか、そういうのはね、もう、いつの季節にやってもいいわけなんで、まあそういうのはね、暑い時には絶対したくないんで、まあ、そういうのね、もうできれば5月中にね、もういろいろ済ませたいな、なんて、そんな風に思ってます。はい、ね、もう暑くなりますもんね、ね、気をつけてやっていきたいですね。まあそんな感じでね、まあ今日もね、なやラジオね、やっていきたいと思うんですけど、はい。先週のね、なやラジオね、先週はね、草をテーマにね、お話しました。はい。で、まあ、なんでね、まあ草をテーマにね、お話したかっていうとね、まあ最近ね、まあ結構ね、生物多様性ってね、いうね、キーワードでね、もうよく聞くようになったんですけど、まあそういうのでね、生物多様性とかね、環境保全とかね、そういうのでね、ね注目をね、集めるのがね、やっぱね、農業の世界なわけなんですよ。はい。ね、これはね、まあ、先週のね、番組の冒頭でもね、お話ししましたけど、なんかね、まあ、注目を集めるとね、まあ、それは嬉しいことなのかもしれないですけどね、なんかね、まあ、農業の世界にね、ばかりね、負担がたくさん来るのはね、そうなったらね、現場にいる人としては結構きついよね、というお話をしましたね。はい。まあ、結構あるんですよ。まあ、農業の世界で、農業の世界っていうか、まあ、世の中のね、いろいろなね、こう、問題がね、あった時に、まあ、世の中のね、いろんな問題ってね、まあ、みんなで考えることって結構多いじゃないですか。みんなで考えることは結構多いんですけどね、それがね、なんか農業の世界にね、結構ね、じゃあそれは農業の世界で頑張らなければいけないんじゃないかみたいな向けられることが多いんですよ。はい。例えばね、例えばいろいろあるんですけど、もういろいろですね、例えば健康とかの問題もそうですよね。健康とかの問題ってなったらね、じゃあね、健康って、まあ、いろんなね、あれがあるじゃないですか。自分がね、やる運動とかね、生活習慣とかね、早寝早起きとかね、ね、あと、まあ、バーを経営してる私が言うのもあれですけど、お酒を飲みすぎないとかね、まあ、そういうね、いろいろありますよね。禁煙とかもありますよね。なんですけどね、こう自分の生活習慣というよりは、まあ、ね、もう結構ね、農業で使われてる農薬はどうなのみたいなね、そんなね、感じで農業が注目される。あとはね、フードロスとかね、フードロスもね、の問題とかもね、フードロスの問題ってね、ありますよね。ね、お家でね、冷蔵庫での管理をしっかりしようかなとかね、ね、まあそういうね、ことをね、こう、ね、作りすぎないように、料理を作りすぎないようにしようとかね、まあ保存をちゃんとしようとかね、まあそういうのとかね、あると思うんですけど、まあね、じゃなくて、ね、農業のね、世界でね、 あの畑の中で廃棄される野菜はどうなんだろうとかね、そういう感じで農業の世界が注目される。あとなんだろう、あの伝統文化ね、伝統文化を守っていくとかね、まあ、そういうねお話もね、まあ、それもね非常に大事なんですけど、じゃあ伝統文化守っていくってなってね、じゃあね、伝統文化について学ぶ時間をね作るとかね、あとはなんかね自分も何かの伝統芸能を学びに行こうとかね、そういうことをねするっていうんだったらね、だったらいいっていうかね、まあそれはね非常にいいと思うんですけどね、農村でのねこう伝統的なねなんかあのね伝統的な農法をね守り継いでほしいとかねいう感じでね、結構農業のね現場はねなんかいろいろねありとあらゆるねなんかあの社会の課題っていうのをね、を期待される役割があるんですよ。はい、期待していただくってね、ね、あの大変ね光栄なことなんでしょうけどね、でもねちょっとね、まあ、きつい部分もありますよっていうのね、ことですね。でここに出てきたのが生物多様性ですね。で生物多様性っていうのがね、まあね生物多様性守っていかないといけませんよねというふうになった時ね、ね、まあ実際私もね今は都市部の方に住んでてね、あのコンクリート の建物に住んでるんですけどね、そういう人たちね、私だけじゃなくてたくさんいますよね、コンクリートの建物に住んでる人ね、そういう人がね生物多様性って言った時に真っ先に思い浮かべるのが自分の家ではなくて、あのどこか遠くにある畑ので使われてる農薬であったりとか、名前も知らない農薬であったりとか、あとはねあの畑のね水路であったりとか、そういうものをねのことをこう思い描いて、そして農家にその思いを託そうとするっていうね、まあ、そういうのがあるわけで、それがねなかなかきついですよみたいなね、まあ、そんなお話もねしたわけなんですよ。はい、まあこれはまあ押し付け合う話じゃないのでね、まあ、それぞれがね考えてねできる範囲で考えることなのかなというふうには思いますけどね。はい、まあ、そんなお話をね先週させていただいたらね、メッセージがね、届きました。はい、これはね、現在の X でね、ハッシュタグなやラジオでね投稿していただいた普通の田中さん、はい、普通の田中さんいつもありがとうございます。はい、田んぼの面積と山の面積を考えると、別にコンクリート使ってもそれ言うなら都会のコンクリートをなくす方が本質ではないですかというメッセージいただきました。はい、これね、はい、普通の田中さんありがとうございます。はい、まさにねこれね私がね、まあ、心の中で思ってたことなんですよね。はい、ねもうその畑のね、まあ畑、まあそれは面積はねそれはまあ大きいですよね、畑面積ねそれは大きいですけどね、でもねそのね畑のね水路のね、をね、生物多様性をなんかした方がいいんじゃないかとかね、まあ、そんな風にね、言われるよりも、もっと身近なところにこう目を向けることもできるんじゃないんですかっていうのをナエラジオでちょっと投げかけたいですね。そうですね、はい、であとはね、はい、普通の田中さんのメッセージねたくさんいただいたんですけどね、いくつか抜粋してお伝えしますね。はい、農薬で駆除してるわけじゃないし、絶滅させることを目的に使ってるわけじゃないしっていうね、はい、普通の田中さんありがとうございます。はい、まさにねこう その通りで、でねあのまあ、あのまあ農薬でねあの虫をねたくさん殺しますよ。はい、もうねもう数えきれないくらいのね虫を殺したと思います。でもねそれでね多様性をね失われるかっていうとね、これはねなかなかねそんな風にはならないと思います。はい、なぜならねもう農家はねもう実感してるからなんですよね。例えばアブラムシとかね、あのモンシロチョウとか ね農薬でね駆除したり ね、あのね、まあ、早めにねこう、まあ、虫が増えるのを防いだりとかしますけど、あの農薬の、ね、効果がなくなったらね、またね瞬く間にね増えるわけなんで、なのでねこれでねこの農薬をね何回か使ったからね、そこの場所からね生物多様性が奪われてしまいましたとかね、そういうのじゃないと思いますね。はい、まあというわけでね、まあそんな感じで先週は、まあ、農薬の話もしましたし、あと、ね、草の話もしたわけですけど、まあ、そんな感じで、ね、まあ、草についてね先週はお話したわけなんですよ。はい、ね、先週の振り返りがねちょっと長くなりましたけどね、はい、すいませんね。まあ、このね草についてお話したんですけど、まあ、生物といえばね、まあ、草だけじゃなくてね、まあ、動物もいますよね。動物なんで、まあ、動物の中でもね、まあ、いろんな生き物いますよね、畑やってるとね、まあ、たびたび現れるイノシシとかね、まあ、あと場所によってはシカとかね、そういうね、まあ、いろんなね、であと最近ねアライグマとかね、まあ、そういうね、いうのもいますし、あとね虫もいます。はい、虫もね本当にねたくさんいるので、なんで先週ねお話できなかったね、この動物の方にねついてねお話したいと思うんですけど、今日はね、まあ、そんな中でもね虫についてね、お話ししようかなと思います。はい、というわけで今日のテーマはね、先週の草について、今度は虫ですね。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナイラジオ。今日のテーマは生物多様性のことを考えて虫ということでね、虫についてお話していきます。虫はね、まあ、結構ね、いろいろナイラジオでもね、まあ、何回も出てきましたね。はい、なんか一つのテーマでね、こうカメムシの話だけしたとかね、そういうこともありましたしね。あとね、なんかね、虫をね、どうやってね、殺すかとかね、まあ、そんな話もしました。はい、まあ、なんですけど今日お話しするのはね、まあそうですね、まあ、虫をね、もうちょっと全般的にね言おうかなと思うんですけど、まあ、虫もね、もう野菜によってはね、本当ね、いろいろなんですよ。いろいろ、なんでしょう、アブラムシ、ね、とかね、あとはね、もうめちゃめちゃ小さいね、スリップスとかね、もう本当ね、あと蝶々とかね、まあ、そういう系がね、いろいろいるんですけど、もう本当ね、まあ、あとさっき言ったカメムシとかですね、もう本当ね、いろいろなんですけど、まあ、そんな中から、まあ、今日は、まあ、私がやってる開拓事業にまあまあ関係する、ね、虫を中心に、ね、お話しようと思います、ね。まあ、私もね、まあ、いろいろね作りはしましたけど、あんまり作ったことない野菜についてはね、あんまり知識がないので、なのでね、知識がなくて、まあ、調べれば話せるんですけど、なんかね、こう自分が実際にこうやってるののお話の方がやってて面白いからですね、話してて面白いから、なんでそんなね感じでお話したいと思います。はい、まあ私たちがやってるね、その開拓地では、まあ、柑橘類をね大体育ててるんですけど、柑橘類ってね、まあ、虫来るんですかとかよく言われるんですよ。はい、虫来るんですかってよく言われるんですけどね、まあ、来ますよ。はい、来ます。いっぱい来ます。で、まあ、どんな虫が来るかっていうと、まあ、アゲハチョウですね。アゲハチョウよく来ますし、であとね、あとはカミキリムシ来ます。はい、カミキリムシ来ますし、あとはね、貝殻虫来ますしね、あと、ベルガモットはどうか知らないですけど、カメムシも来ます。カメムシはね、今年はねすごいです。今年はね、例年のね290倍とかね、なんかの大発生とか言われてます。で、実際ね、このカメムシの、ね、大発生はね、もう果樹農家にとっては結構大打撃で、で、まあ、カメムシはね、なんでしょう、まあ、果樹とかね、植物 の、汁というか、液をチューチュー吸うわけなんですよ。はい、でね、ちょっと飲まれるくらいなら別に全然いいんですけどね、まあ、そこの部分からね、質が悪くなってしまったりとかね、果物自体がダメになったり してしまうので、なので売り物にならなくなるんですよね。はい、なのでカメムシの発生はね、もうね、本当もう大打撃なんです。はい、でカメムシはね、まあ効くやす、カメムシ対策のね薬はね、まあ、いろいろあるので、なんでね、まあ、対策もねできなくはないんですけどね、まあでもね、まあやっぱりね、カメムシって、まあ、結構大きくて強いので、なんでね、薬もね、まあちゃんと適切にしないとあんまり効果がないっていうのもあります。で、それと、あとね、まあ、カメムシね、ちょうどね、まあ、今ぐらいからね、もう発生もう始めてるんですけど、でもね、まあ、気をつけないといけないのが、畑ってね、こう、悪い虫ばかりいるわけじゃないんですよね。はい、で、悪い虫ばかりいるわけじゃなくて、で、隣の畑でね、ミツバチを使ってたりとかね、する場合もあるので、そういう場合にね、ミツバチってね、がね、死んでしまったらね、交配ができなくなってしまうので、まあ、そういうのにもね気をつけないといけないということでね、なのでカメムシ注意報みたいなのがね、やっぱね、いろんな都道府県でね発令されてるんですけど、まあ、その時にミツバチにねかからないように気をつけてくださいねみたいな、まあ、そんな風な、まあ、お達しが出たりとかしてます。で、まあ、よく言われてるみたいなね、世界中でミツバチがなんか農薬理由に、なんか激減してるんですとか、そういうのはね、まだちょっとね、こう、なんとも言えないというかね、まあ、多分それは違うんじゃないかなというような研究結果になってるんですけど、まあ、とは言ってもね、ね、ミツバチってこう、有用なね、ツールなわけなんですよ。ね、野生のものじゃなくてね、こう、人間がね、ミツバチをね、こう繁殖させて、で、それで受粉をね、するっていうね、有用なツールなんで、そのツールがね、こう台無しにならないようにするっていうのはね、そういうのはね、自分たちで気をつけないといけないですし、でね、あと、ね、自分のね、ミツバチだったらね、まだね、しまったってね、自分のせいだって言えるんですけど、でもね、なんか近隣のね、別の人のがね、使ってる、ね、ミツバチとかに何かあったりとかしたらね、トラブルになっちゃうんでね、なのでね、そこはね、やっぱね、ちゃんと気をつけないといけないんですよね。はい、まあ、なので、まあ、農薬はね、こう便利ではありますけどね、まあ、そういうのを気をつけながら使わないといけないという、そういうのがあります。まあ、幸いっていうか、まあ、開拓地ではね、ミツバチを使ってないんでね、そのね心配はしなくていいんですけどね、まあ、ミツバチね、使わなくてもね、ベルガモットは実がなるんですよ。なので、まあ、それ、まあ、今のところね、まあ、使わないで、まあ、そのままいこうかななんて思ってます。 はい、まあ、そんな感じですね。はい、でまあカメムシね、効く薬剤はどんなのがあるのってね、そういうのはね、あのナヤラジオではちょっと一旦省いときます。はい、多分なんかそれをね知りたくてナヤラジオ聞いてる人はあんまりいないと思うんで、はい、まあ、どうしても知りたい人はね、あの地元 のね、あの JA の指導員さんとかね、営農指導員さんとかね、まあ、そういう人たちに、ね、聞くのがいいんじゃないかなと思います。はい、はい、でまあ、あのまあいろんなね虫の中でね、カメムシいるじゃないですか。で、まあ、さっきお話したねミツバチね、ミツバチもね もちろんねいますしね。であとはね、柑橘のところでよく来るって、あね、さっき言いました蝶々がね、まあ、よく来るんですよ。はい、で蝶々がねよく来るっていうね、あのベルガモットのところにねアゲハチョウが来るんですよ。はい、アゲハチョウね、アゲハチョウはね厄介っては厄介なんですけど、カメムシとね何が違うかっていうのとね、アゲハチョウはね葉っぱを食べるんですよね。はい、なんでねカメムシよりはまだマシかもしれないね、マシかもしれないけど、でもそれでもねアゲハチョウはねもう食欲旺盛なんでね、なんかもうぼーっとしてるとね、もうあの葉っぱをねもう次々食べられてしまって、で葉っぱがねもう少なくなってしまうと実に栄養がいかなくなるので、なんで厄介なことには変わりないです。はい、でまあ今年もねやっぱりねアゲハチョウねもう来てるんですけど、ねアゲハチョウ、あそうそう、皆さんねこれアゲハチョウアゲハチョウっていうのは私言っててね、頭の中にねどんな生き物がねこう出てますかね、白と黒のね、ね、あの美しい模様のねこうひらひら飛ぶアゲハチョウをね想像するじゃないですかね。まあ当然それアゲハチョウで大正解なんですけど、あの農業の世界であのアゲハチョウっていうとね、まあ、あの厄介なのは幼虫の方なんですよ。はい、アゲハチョウがねひらひら飛んでる分にはね別に全然いいんですよね。あ、ね、蝶々が飛んでるって、はい、まあのんきに見てていいんですけど、でもねね、ひらひら飛んでるね蝶々はね何をするかっていうとね、葉っぱに卵を産むんですよ。で葉っぱのに産んだ卵からね、ね、あの幼虫が出てきてね、その幼虫がねあの葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ食べるんですよ。ものすごい食べますよ、もうねもうすごい食欲、うん、で大きいじゃないですかね、大きいんでね、もうその分ね食べる量もねやっぱ多いんですよ。はい、でまあねそんな感じでね、たくさんねあの食べるんで蝶々はね非常に厄介です。はいね、まあ今はね作ってないんですけど、キャベツとか作ってた時もそうでしたね。まあ、キャベツ畑にねモンシロチョウがよく来るんですけど、モンシロチョウがねひらひらひらひら飛んでると、なんかもうねもうそわそわしてね、うわあいつら来たみたいなね、そんな気持ちになります。はい、非常に辛いです。はい、そんな感じなんですよモンシロチョウ、アゲハチョウね。はい、でまあ、あのどんな、ね、風に対応するかというと、まあ、これもね、まあ、薬剤をね使うんですけど、まあまあ、薬剤の紹介してもしょうがないんですけどね、まあ、しょうがないですけどね、エクシレルっていうね、そういうその薬剤を自分たちのところでは使ってます。はい、柑橘のね病害虫ね害虫予防にね使ってるわけですけど、このエクシレルはね、まあ、アゲハチョウ対策に使うんですけど、まあ、だけじゃなくてね、まあ、いろいろね、カミキリムシ対策とかにもね、まあ、ちょっと役に立ちます。はい、まあ、ちょっと役に立つ、まあ、結構役に立ってるのかな。はい、このねカミキリムシはね、大きくなったやつはね、なんか結構強いんでね、なかなかね、もう薬剤もかなり適切にやらないとね効かないですよね。はい、でそうですね、まあアゲハチョウのねの紹介をしたので、まあ、次はねカミキリムシの紹介しようかなと思うんですけど、ね、このカミキリムシはねどんな風にねすごいかというと、すごい迷惑かというと、これねカミキリムシは皆さん知ってますかね、触覚がすっごい長いね、そういうね虫なんですよ。結構大きいですでね、まあちょっと細長い感じのねやつなんですけど、まあそれはねどんなことをするかというと、実を食べるわけではないんです。実を食べるわけではなくて、で葉っぱを食べるわけでもないんですよ。はい、でまあどんな風に悪さをするかというと、柑橘のね木の幹にを、まあ、ちょっとねこうガチガチって噛んでからね、その中にね、卵を産むんですよ、産卵するんですよ。でそのね産卵はね、なんかこう細い枝とかにしてくれるならまだいいんですけど、大体ね太い枝にねやるわけですよ。太い枝、まあ、幹とかにやりますね。はい、で幹にね卵を産んでね、そしてねその幼虫はねどうするかというとね、幹の中でね、生まれて、そしてね木の根をねこうね食べながらね成長していくわけなんですよ。はい、 でそれどうなるかっていうと、それね、なんか場所によってはね、木自体が枯れてしまうんですよね。はい、なのでなんか被害の大きさで言ったらね、カミキリムシが一番大きいです。はい、だってね、そうでしょ、葉っぱをね食べられるくらいだったらね、あ、ちょっと食べられたなってぐらいでね済むかもしれない。でね、実もね、何個かダメになるぐらいで済むかもしれない。だけどね、木はね1本ダメになるってね、もうそれはね結構最悪なんですよ。だって何年も育ってきた木が ねちょこちょこっとね食べられただけでね枯れてしまうってね、もう本当にねもう厄介なんで、もうこれはね なかなかね大変ですよ。はい、カミキリムシはねもう本当怖いですね。はい、でじゃあまあどうするかっていうと、まあね、まあこれもエクシレルって使うんですけど、まあでもね、まあ、さっき言ったみたいなね、カミキリムシは、まあ、なかなかね強いんで、なんでね、まあまあ、薬も、まあ、ちょっと難しい部分はあります。はい、で、まあ、これねベルガモットについてお話した時にちょっと前にもお話したんですけど、カミキリムシ虫にだけ繁殖するカビを使ったね、まあ、そういうね生物兵器みたいなね、まあ、そういうのもあります。はい、でそれはねバイオリサっていうね、まあ、カビ兵器なんですけど、そのカビをね染み込ませたね、紙テープを木にこう巻きつけていくわけですね。でカミキリムシってね何でしょう、木に登ってくるときは飛ぶんじゃなくてね、こう徒歩で結構登ってくるんですよ。で徒歩で登ってくるときにその紙テープに足が触れると、そこの足についたカビが、バイオリサのカビがカミキリムシの全身に回って、で死に至らしめるっていうね、そういうのがあるわけなんですよ。すごくないですかね。まあ、そうやってねカミキリムシをねやっつけるね、そういう兵器があるんですよ、生物兵器がね。それいいじゃんって思うじゃないですか、それ使えばって思うじゃないですか。結構高いんですよね、結構高いんで、なんでね、まあなかなかそれもね考えもんです。はいね、そんな感じで、ね、なかなか難しい部分あります。はい、でまあ最近はね、今月かなのね現代農業っていうね、本があるんですけど、雑誌があるんですけど、まあ、毎月出てる雑誌でね、まあ、そこでねちょっと画期的なね、カミキリムシ対策のね方法みたいなのが紹介されてました。はい、でまあそれがねどういうのかというとね、銅ね、銅メダルの銅ですよ、あの銅のね線をね、銅線をね木のね根元の方にぐるぐると巻きつけとくと、その銅をね嫌ってからカミキリムシがね木に来ませんよっていうね、そんなね、レポートがね掲載されてたわけなんですよ。はい、でこれね柑橘っていうかね果樹農家の人たちね、これなんか一時騒然となってですね、本当ってやりたいなみたいな感じで、それね薬剤買わなくていいじゃん、楽じゃんっていうね、こうみんなね騒然となったわけなんですよ。はい、なんですけど、まあ本当かなっていうね意見もねやっぱ結構ありました。はい、でまあでじゃあ私はどう思ってるかっていうとね、まあ、やっぱ本当かなと思いつつも、なんかね実際やった人の話をもっと聞きたいなとは思いますよ。だって銅線巻くだけでいいんですよ、ね、そしたらねカミキリムシが来ないって、ね、こんなね夢みたいなことないですよ。はい、ただし銅はね今ね金属がね原材料価格高騰でね、銅は結構高いです。なんでね何もね虫対策でねこうすればいいじゃんっていうね、なんか大正解のねっていうのはなかなかないですね。どうしたらいいんでしょうね。はい、まあでもねちょっとやってみたいなと思います。まあこのまあでも現代農業っていうのはね、まあどういうね雑誌かっていうとね、私もね、まあそんなしょっちゅう買ってるわけじゃないんですけど、いろんな人がね自分の畑のこととか、自分が試してみたこと、あと自分が考えてること、まあそういうのをねこうそれぞれの人が、書いた文章を結構投稿しするっていう、そういうのがメインなんですよね。そういうのがメインなので、なのでなんか本当にすごいこう裏打ちされた研究結果ばかりが載ってるわけじゃないです。はい、だからまあデタラメってわけじゃないですよ。はい、みんながこうみんな一生懸命やってる人たちが投稿してくるんで、なので価値がある雑誌だと思いますけど、でもねなんかその、ね、動線でねカミキリムシをが来ないようにするカミキリムシ余計になりますっていうのも、これもねなんかの何でしょう、なんかこう膨大なデータをやったっていうのじゃなくて、個人の人がなんかいろいろ試してみた結果そうなんじゃないかと思ったっていうね、まあ、そういうことなんでね、なんでねどうなんだろうなとか思いながら気になっているところです。はい、 そんな感じでね、虫がねやってくるお話をねこうしたわけなんですけど、あ、まだね時間ありますね。はい、そしたらね、じゃあ開拓地にねやってくる虫ね、いろんなね虫ありましたけど、あとどんな虫がいるかなっていうのね、ね、まだもう少しご紹介できるんでご紹介したいと思います。はい、まあ、この他のねもうやってくる虫といえばね、アザミウマね、スリップス、こういうのも来たりします。はい、スリップスはね柑橘にも来るんですけど、結構一番被害が大きいのはその他のイチゴとかね、まあ、そういうのの方がね被害は結構大きいですね。でも柑橘にもね来はします。はい、で私ね、イチゴはね作ったことないんですけどね、前パプリカを作ってた時ね、このアザミウマとね戦ってましたね。でこのアザミウマっていうのはね、っていう虫ものすごく小さいんですよ。で、まあ、農業の世界でスリップスっていうね、まあ、英語読みをねすることが、ね、多いんですけど、まあ、すごい小さい虫で、どのぐらい小さいかっていうと、例えるならね、イチゴのね種があるじゃないですか、イチゴのゴマですね、あのゴマよりももっと小さくて、あのゴマをねよく見るとね、あのゴマの先っぽに、ね、毛が生えてるんですけど、あの毛とね同じくらいの大きさなんじゃないかっていう、感覚的にはそのぐらいの大きさです。はい、そんなね虫ね気づかないじゃないですかね、ね、パッと見ね分かんないじゃないですか。はい、まあ、なんですけど、結構ね農業の世界ではね、お花をねこう間近で見る機会がね結構多いので、イチゴもそうですし、パプリカもそうでしたし、なのでじーっと見てるとね、なんか動いてんな、あれなんか今動いた気がするって、でじーっと見ると、あ、やっぱりいるみたいな、そんな感じでね、見つけることが多いです。はい、でこのねスリップスは何がいけないかっていうとね、ね、さっき言ったみたいに、ね、お花にやってくるんですよ。でお花にやってきてね、でお花をね食べてるんだと思います、多分。はい、でね、花を食べてるって言ってもね、花のね花びらをねむしゃむしゃ食べていくわけじゃなくて、これねこれも植物の汁を吸うやつなんですよね。はい、でその花、多分花のところってね、多分栄養が結構多いんでしょうね。で小さいねアザミウマがねそのお花のところにやってきて、で、お花のね、組織の汁をねこうチューチュー吸うんですけど、まあ、これもねどんなのかっていうと、さっきのねカメムシと同じようにね、まあ、そこの部分からダメになってしまうね、花がダメになるんじゃなくてね、お花が咲いた後に、ね、そこに実がなるじゃないですか。でその実がなった時にね、もうお花自体がねちょっと悪くなってるので、そこにつく実はなんかどんどんなんか変な形になってしまったりとかね、そんな風になってしまうっていうのがこのアザミウマのね、害なんですよ。アザミウマ害なんですよ。ね、はい。で、まあじゃあ具体的にどんな風になるかっていうと、まあこれはね、柑橘ではそこまでね、まだあれなんですけど、イチゴとかだとね、なんか変な形のね、イチゴになってしまったりとか、パプリカもね、なんかくしゃくしゃとなった形になってしまいました。はい。で、それはね、やっぱね、普通には売れないんですよ。はい。で、くしゃくしゃとなってしまったり、あとね、もう花自体がね、なんかもう、もう、なんかもう汚くなってしまったりとかして、でもうその後にはねもうほとんどねまともに実がならないとか、そういうのもありましたね。はい、まあ、そんな感じでね、いろんな虫が来たんですけど、はい、あ、ちょっとね、はい、虫についてね調子に乗ってお話してたらね、もう時間がなくなってしまいました。はい、なんか、ね、虫の話すると結構長くなってしまいますね。はい、すいません。はい、というわけでね、今日のテーマ虫ということでねお話してきましたけど、最後までお付き合いいただきありがとうございました。お別れの時間になってきました。ご案内は農家バー内の淵上啓二でした。今日も最後までありがとうございました。この後は人気大アイドルグループミルク星人によりますミルク星機大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.